朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。スポーツ界にはどの分野でもパイオニア、先駆者と呼ばれる未知なる世界へ挑戦するアスリートの方がいます。日本人メジャーのパイオニアといえば何といっても野茂英雄さんですね。それから日本人 NBA プレーヤーのパイオニアといえば田臥勇太選手などがいらっしゃいます。そしてとりわけ日本のスポーツ界では、先日ご紹介した人見絹枝さんの時にも触れましたけれども、ちょっと女性アスリートに関しては冷遇されてきたという時代も長くて、なかなかその扉が開かれない中、それに抗うように奮闘した方も多くいます。そんな一人と言っていい元アスリートが昨日17日40歳のお誕生日を迎えられました。
はい、
それが元女子プロバスケットボールプレーヤーの大賀優子さんです。これね、漢字で大きい神様の神で、で優子って書くんですけども、
はい、
大神さんとこう読みがちなんですが、大賀優子さんというふうにおっしゃいます。
はい、
大賀さんは1982年10月17日生まれ、山形県山形市出身で、ポジションはポイントガード、ドリブルしてパスを供給する選手ですね。
はい、
現役時代は鋭いドライブから女子では珍しいワンハンドのスリーポイントシュートまで、広いシュートレンジでプレーエリアを生かし、自らも得点を重ねる攻撃型のポイントガードでした。オリンピックでもスリーポイントシュートを打つとき大体両手でポーンって打つんですけど、片手で打つっていうことは相当腕力も、それから体幹もしっかりしているというような選手なんですよね。そのプレースタイルと気取らない性格で非常に人気のバスケットボール選手でした。でバスケットボールを始めたきっかけなんですが、大賀さんが8歳の時、お父様もバスケットボールの指導者でいらっしゃいまして、当時コーチ留学先だったロサンゼルスで NBA の地元チームロサンゼルスレイカーズの試合を一緒に 見に行って触発されたということがきっかけでした。帰国した後、山形第一中学を経て1998年4月には名古屋短期大学附属高校、今の大賀学園高校に進学。2年生の時には99年のインターハイ、国体、ウィンターカップ、これ3つ大きな大会があるんですけども、
はい、
全部制することを三冠達成っていうんですけど、それをですね3年間で7度全国タイトルを獲得。だから9回あるうち7回優勝したっていうんですから、
半分以上圧倒的に
すごかったんですよ。
はい、
でその凄さの秘訣というのもまた後ほどご紹介しますが、その活躍が認められて2001年、当時のジャパンエナジージョモサンフラワーズ、現在のエネオスに加入。2012-13シーズン終了後に退団するまで9度の W リーグ優勝、7度の全日本総合バスケットボール選手権大会優勝に貢献するなど、黄金期を牽引した選手です。そんな彼女、転機となったのは2007年、日本国内女子選手として初となるプロ契約を締結します。さらにシーズン終了後は、今年町田瑠唯選手も日本人としては4人目として挑戦した WNBA アメリカですね、はい、をプレーを目指すことを表明。フェニックス・マーキュリーとキャンプ参加契約を結んで、翌2008年5月開幕ロスター入り。萩原美希子さんに続く2人目の日本人 WNBA プレーヤーとなり、23試合で総得点56点を記録したということなんですね。でこのねプロになるっていうことは、当然こうバスケットボールのスキルも必要なんですけれども、
はい、
大賀優子というですね個人のブランドだけで、お金をもらうってことになるわけです。なので生き様とかライフスタイルなども含めて自分を商品にするということは、今までの女子バスケットボールプレイヤーとしては未知の世界だったんですね。
はい、
そこにこう風穴を開けたという意味では、後に続く選手たちのためにも失敗できないチャレンジだったということにもなります。だからすごく勇気が、そうなんですよね、いるということになるんです。でそんな大賀さんですから、日本代表としても長く活躍されます。2004年1月仙台で行われたアジア選手権のアテネオリンピック出場権獲得に貢献。アテネオリンピックの本大会では最年少の21歳で出場。翌年以降も日本代表の主力として、2005年のアジア選手権では4位、 2006年のドーハアジア競技大会では3位、2007年アジア選手権では3位、本大会出場はなりませんでしたが2008年北京オリンピック世界最終予選にも出場、そして2009年アジア選手権では3位で翌年の世界選手権出場を獲得、2010年世界選手権は最終10位でしたが出場8試合で1試合平均 19.1 得点を記録して大会得点王になったんですよ。
わーすごい、
世界の名だたるシューターを抑えてですから、これはすごいですよ。
はい、
でその後杭州アジア大会にも出場して3位に貢献、2011年アジア選手権は3位決定戦でチャイニーズタイペイを破ってロンドンオリンピック世界最終予選出場権を獲得、1試合平均 11.2 得点、 2.2 リバウンド、 3.8 アシストのスタッツを残して大会ベスト5に選ばれました。去年のオリンピックで町田瑠唯選手がベスト5に選ばれた、その前にも大賀選手が選ばれてたということなんですね。はい、そして13年のアジア選手権でも全7試合に出場、43年ぶりの優勝と世界選手権出場獲得に貢献、2014年にトルコで開催された世界選手権は予選リーグ3試合にも出場します。まあ、ここまでですね活躍をこう並べてきますとやっぱり順風満帆のバスケ人生かと思いますよね。
はい、
ところがここから彼女苦しみを味わっていきます。まずは2009年の2月 W リーグの試合中相手選手と接触して左手首骨折してしまいます。で5月前年所属した WNBA のフェニックス・マーキュリーからオファーを受けてキャンプに参加したんですが、6月にはやっぱり故障している選手は使えませんので戦力外通告を受けるんですね。でその後再び JX サンフラワーズ、現在のエネオスサンフラワーズに戻りプレーした後、今度2013年6月には12シーズン過ごした JX を退団して海外リーグに再び挑戦することを表明するんです。で舞台に選んだのは中国女子バスケットボールリーグの三星洪水というチームです。翌年2月までの期限付きで移籍、この中国女子リーグ日本人選手は3人目というですね快挙を成し遂げるんですね。でさらに当時の三星洪水にはアメリカ代表のエースマヤ・ムーア選手という方も所属していたという強豪で、そんな中レギュラーシーズンは全22試合に主力として出場、1試合平均33分の出場で 8.2 得点、 3.5 リバウンド、 4.4 アシストの成績を残してレギュラーシーズン1位に貢献します。バスケットボールって40分しかないのに33分出るってことは
ほとんど
出てるってことなんですよ、
はい、すごい。
でも主力中の主力だったんですね。優勝に貢献する活躍を見せました。ところがですね2014年15年シーズン突如として中国リーグが外国人枠っていうのを撤廃したんです。つまり三星洪水と契約ができませんでした。
はい、
じゃあ日本に戻ればと思うんですが、うん、日本の W リーグも前のシーズン終了後の5月に選手登録っていうのを締め切っているんで、なんと彼女無所属になっちゃったんですよ。
はい、
バリバリの現役なのに。
そんな。
でさらに翌年にですね1年間どこにも所属してなかったということになりますよね。
はい、
なので体力的技術的にも落ちているという理由で代表候補からも落選ということを経験するんですね。いやーこれは辛いですよ。何も彼女は悪くないのに環境がそうなってしまったがためにですよね。
はい、
で2015年にはようやく日本の W リーグトヨタ自動車アンテロープスに加入、その後活躍を見せるんですが17、18シーズンをもって現役を引退で、トヨタ自動車のコーチに就任して18年には 3×3 の女子日本代表のコーチを経て今年オフ、トヨタ自動車アンテロープスのヘッドコーチに就任したというような形となりました。ですから今度は指導者としてということになりますね。うん、でそんな大賀さんのことを現役時代は良きライバルとして、また北京オリンピックの時には日本代表の同僚として苦楽を共にしました、現在山手高校職員されています船引真由美さんにちょっとお話を聞いてみました。
はい、
あの出会いがですね、船引さんが愛知学船大の2年生、大賀さんが大賀高校の1年生で合宿に来ていた時だったそうです。うん、つまり高1から大学生の合宿に参加しているんで、そりゃ9回優勝する可能性のところ7回優勝持ってくはずですよ。
いやもう先輩と互角に戦えるレベルってことですか。
まあ、とにかくその高いレベルで胸を借りてやっていたんですから、 まあ、3年間で7回優勝もうなずけますよね、
はい、
でとにかく何でも女子では無理と思われていた時代に風穴を開けてきたジャンヌ・ダルクのような方で、その前向きでパワフルな部分、プロ契約は海外挑戦にもつながっていたんじゃないですかというふうにおっしゃってました。でそんな大賀さん、実は今高校の体育の教科書でバスケットボールっていう教則の部分に示されているプレーのモデル写真であるでしょ、
はい、
それほとんどが大賀さん使われてるんですね。
お、そうなんですか。
そうなんです、だから教科書に載ってる人物なんですよ。
すごい。
パイオニアたる存在の方には様々な困難が立ちはだかりますが、それを乗り越える前向きな姿勢と普段の努力がその壁を突破できる原動力なのでしょう。指揮官となった大賀さんにも注目したいですよね。ということで今日は日本女子プロバスケットボールプレーヤー、初めてというプロバスケットボール選手、パイオニアの大賀優子さん、ご紹介しました。